このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々
役立ちラジオ。
こんにちは、武田幸男です。
こんにちは、山口誠二です。
はい、今回は、
178回、うん、放送開始は、2024年の1月13日土曜日です。
はい、で1月13日なんですけれども、実はこれ、今年初めての収録となります。
そうなんですね。ちょっと年末年始は変則、はい、スケジュールになりましたので、
うん、はい、というわけでね、1月1日ね、本当にお気楽なスタートで申し訳なかったですけど、本当に私たちも本当にびっくりしたし、もう心を痛めております、はい、ね、お亡くなりになった方のねご冥福と、今もね震災地のね被災地にいらっしゃる方のね本当にご苦労、本当にね大変だなと思う。今から本当に本当に本当の冬がやってくるのでね、寒い中ね大変だと思いますけれども、ね、うん、本当にお体を大事にしてくださいね。
はい、うん、ということで今日はちょっとこれにまつわる情報とかも多少ご案内できますのでね。
そうですね。皆さんもね、被災地にいらっしゃらない方もね、これ、いろんなね、南海トラフであるとかね、うん、本当に明日は我が身やな、みたいなことをね、感じた方もたくさんいらっしゃると思うので、そういった時にね、こんなサービスどうだろうとかね、その時に向けた情報なんかもね、ちょっと絡めつつ、はい、お伝えしたいと思いますよ。
はい。
はい、もう、私ね、富山県にね、7年ぐらい住んでたことがあったのでね、うん、そうなんですよ。
そうなんですか。
氷見とかね、新港とかね、うんうん、よく遊びに行って、う
ん、港の近くだったんだ。
いや、私は港の近くじゃなかった、高岡市に住んでたんですよね。そう、その時車乗ってたからね、ピューとね、もう毎日のようにね、氷見海岸でね遊び、夏の間は氷見海岸で過ごし、
水晶を探したんですか。はい、翡翠か。
翡翠はね、もっと、北の方だね。
あ、そうなんですか。
そう
すいません。いい加減の知識で。
はい、もっと、新潟の、もっと上の方かな。はい。
そうです。
美味しいお魚とかのね、あるところなので。
そう、いいシーズンなんですけどね、本当だと。
そうですね、そうですね。早くね、ちょっと落ち着いてね、みんなでね、遊びに行けるというか、出かけられるようなね、時期になったらいいなと思います。
はい。今日はもうゲストがおられないんでね、
うん、
早速次の情報提供のコーナーに行きましょうか。
はい、
はい、うん、今は避難所におられる方も多いみたいですけども、
うん
うん、いくつか聞きますよね。経験された中で意見を聞いたことがありますよね。例えば、私が聞いたのだと、まず私何ができる、できない、何が不便だってはっきり言わないと、周りの人がなかなかわからないよ、とかいう。
視覚障害当事者の方がですよね。特に弱視の方なんかね、普段からね、分かってもらえないっていうことをね、言ってはると思うんですけども、さらに、そういったところになると、みんな自分のことでね、きっと一生懸命だし、ね、なってると思うので。
だからね、うん、そうだろうと思ってやってくれて、それが的外れっていうこともありますんでね。これはできる、これはできないっていうのをなるべく周りの人にお伝えした方がいいですよね。
ね、北陸の区の人たちね、優しい人たちばっかりだからね、いろいろ気遣ってやってくれるけど、それは私いらないのよとかね、いろんなことがあると思うので、うん、まあ、どこの地域に住まれてる方もそうでしょうけども、そういった被災地であるとか、避難所に行ったら、自分がまずできること、できないことを、自分の中でね、言えるようにリストアップ普段からできたらいいのかなっていう感じですけども。
あと言っていいことでね、壁際伝って歩きたいから開けてっていうのもお願いしていいことだと思いますけどね。
ああ、そうなんだね。
じゃないともう突っかかって、あっちこっちに、ね、夜トイレ行くとかね。 大変ですもんね。
そうですね。杖もね、なくなったら心配だな。前ね、去年のちょうど1年前ぐらいにゲストで来ていただいた吉田さんが作られたエマージェンシーエアケーン、空気でね、プーって膨らます白杖なんかもね、用意しといたらいいなと思っちゃった
そうですね。そういえ
ね。
ば、吉田さんメッセージあげておられましたよね。
そうです
メール
ね。
でね。なんかこんなサービスですって。荷物預かりサービスしますと。災害で逃れた身の回り品の中から大切なご家族のアルバムとか、収集したレコードとか音楽 CD とか、思い出のこもった楽器など、半年検討でお預かりいたしますと。
一
いうこ
箱
と。
ぐらいの感じのものですね、きっとね。
スーツケース一つ程度ぐらいまでお預かりできますよって書いてあります。
そういうことをやってらっしゃると、ね、個人でやってらっしゃる方もいいの。で、あと、視覚障害機器を扱ってらっしゃるメーカーさんはいろんなことされてますね。
まあ、私の前在籍してたシステムギアビジョンはもう早々と情報をホームページのトップに上げてましたけども、これは前からやってたんですけども、特別修理対応しますと。まあ自分とこの商品に限りますけどね、修理できるのは。水没したりをものすごく壊れてしまったら修理は不可能です。まあその場合は自治体と相談してくださいと。再給付受けるケースもありますので、そちらに先に行ってくださいと。
システムギアビジョンさんということは、拡大読
読
書器
書器
と、
がメインですね。まあ音声のいろんな商品もありますけどもね。まあ自治体側のメーカーの意見をどうのこうのとか云々に対しても対応しますので、どうぞ遠慮なくということです。で、特別修理って何やるのかというと、工賃いただきません。部品代は原則メーカーの提供価格の原価ですと。で、お客様の修理品はそれぞれ送ってもらったらメーカーが負担して送り返しますと。それぞれ送り主負担でやりましょうということです。そんなふうなことが書いてあります。
ということは、今震災でガーッとぐちゃぐちゃってなっちゃって、あ、壊れちゃってるわ、もう廃棄と思わずに廃棄しないで、そのまま送っちゃえっていうことですね。
それもいきなり送ると、修理できないのをわざわざ送ったとかいうことになることもありますので、フリーダイヤルを設けてます。システムギアビジョンは。ここに電話してもらって、相談窓口で、まあ、相談してくださいと。いうことです。で、ちょっと言いますね。その番号は0120-886610です。
8866610。
というところにかけていただくと、窓口担当がいろいろ確認をして、案内をしてくれると。
みんな、あれでしょうか、拡大読書器、自分が使ってる拡大読書器のメーカーってどこかとかって分かってるも
わ
んや
かる
ろ
かな。まあ、ダメ元で一回かけてみてもいいと思いま
結
す
構
よ。
ですね、これはシステムギアビジョンさんに関わらず、いろんなメーカーさんされてますね。
もう一つ、インサイトさんも同じような内容のサービスを意思表示されてまして、こちらは電話番号が載ってます。0223426801ですね。それから、エッシェンバッハというルーペの会社ですけども、こっちも拡大読書器もやってますけどね、無償修理または紛失に対してお貸し出し等のサービスを、しますよということで連絡くださいです。ただ連絡先が載せてなかったので、おそらく販売店経由で言っていただいたらいいんじゃないかと思いま
なる
す。
ほど。例えば、まあ、関西で言ったら、日本ライトハウスで申請したんならそこで聞いてみてくださいねということで
そう
し
いう
ょう
ことで
ね。
すね。さっきのシステムギアビジョンもですね、例えば機械を引き取ってもらうとか、云々とかを販売店さんに委託する場合は、そちらがどういうサービスしてるか知りませんので、そこはまたそこで相談してくださいということですね。修理以外のサポートを、お願いする場合はね。できるか、できないかはもう状態によると思いますので、こんな時ですので。
もうぐしゃっとなってたらね、もうあかんのかもしれないけども、形として残ってるけど、まあ濡れちゃったからもう電気つかないなとか、電気つかないけど、形はそのままあるんやけど、電気つかへんけど、つかへんだろうかとかね。まあそういう場合は、
そうそう。
もう、
まあ、程度によりますからね。
廃棄ゴ
水
ミ
は
と
意
一
外と
緒
難
に
しし い
て
です
し
よ。
まわずに、とりあえず、
そうであ
れ
す。
ですね。これ捨てちゃったらどうなるの？
捨てても再申請はおそらくできると思いますよ。
そうですよね。火事の場合もね、なんかそんなことができると聞いたことがありますけど。
廃棄処分はできませんので送らないでくださいって書いて
あ、捨てるように、これ捨てといて、って送らんといてっていうこ
ます。
とで
そう
す
です
ね。
ね。これね、うちが捨てると産業ごみで有償で捨てなきゃいけない。捨て置きの拡大読書器だったら5000以上かかっちゃうんですよ、実費が。
モニターついてるからね。テレビ扱いなんですかね、これ。
そうなん、いや、テレビ扱いとは別ですけ
あ、産業、あ、産
ど。
業ごみね。
だから市民の方が捨てるのが一番安いんです。まあこんなことで、だんだん今発表してないところでも、順次いろいろ、あそこがやってるんだったらうちもやろうみたいなことは増えてくると思いますんでね。
そうですよね。今ね、それどころじゃないのよとかね、いうこともあると思うんですけ
で
ど
す
も、
が、そのうち
心
ね。
のね、端っこ、頭の端っこにね、置いておいてもらって、
そうです。
どうしようかなとかね、持っていてもらうとか。白状とかをね、届けに行かれる方とかもね、団体さんとかもたくさんあるでしょうし、
そうですね。と思います。あと、日
団体さ
頃、
んのとこに行かれ
情
ま
報
す。
発信されてる、地元の視覚障害者福祉協会さんとか、
盲学校さんとかね。
そういうところにも、連絡してみると、こんなサービスあるよとか言って教えてもらえる可能性が高いです。
多分ね、もうすでにね、安否確認でね、回ってらっしゃるんでしょうけどもね、本当皆様ご苦労様です。
石川県はね、視覚障害者福祉協会さん、もともと頑張っておられるところなんで、なんか感想されてるんじゃないかな。
石川県ね、富山県ね。
福井もありますね。
そうですね。一言じゃなくてね、自
ええ、
分たちの
も
時にも、あ、そういうことがあったなと思って、頭のね、端っこの方にね、置いておいてもらったらいいのではないかと思いますね。
いうことですね。あと、家電をね、私一生懸命探したんですよ。家電についてなんかこんなサービス出てないかなと思って。まだ見つかりませんでした。
家電はやってるんかな、これね。
いや、わからないです。
やっぱり福祉機器
敷機器だ
の
から
特徴かもね。
かもしれませんね。
家電だったらきっとね、ガラガラガラガラ、あと集まれるとガラガラガラ、あとなっちゃうかもしれないけど
で、
ね。
このシステムギアビジョンのこのサービスは私が考えたオリジナルなんですよ。実
あ
は。
ら、あらま。
と、この時のね。ということで、まあ今後続々といろんな情報が発表されると思いますの
そう
で、
ですね。地
まあ、
域の、視覚障害者協会さんとかね、盲学校さんなんかもそうで
と
す
か
し、
ね。
全国のね、視覚障害者協会であるとかね。
とか、まあ口コミも含めましてね、連絡取れるところといろいろ相談してみると、いろんな情報が入ってきますので、
そう
ぜ
です
ひ
ね。私
孤
たち
立
も
せ
ね、
ず
日
に。
頃からね、そういうとことね、ちょっとつながりを持ってくる、こういう時にもね、ちょっと安心なのかもしれない
そうそう、思い出
ね。
しましたけどね、東北の時にね、支援の活動するところがあちこちで何なくしましたかとか、調査をしたことがあるんですよね。そしたら、今まで福祉用具をちっとも使ってなかった人。拡大読書器って何ですか？みたいな
何？
ことで。
手帳って何？手帳って、そんなん、みたいなね。
そういうことはきっかけで道具が使えることになりましたみたいな方が結構多かったんですよ。ということもありますのでね、ぜひぜひこれを機会に今までそういうところとパイプを作っておられなかった方もね、地元で接触しておられる自治体の方々とかに少し相談したら繋いでくれるかもしれませんのでね。
そうですね。
と思います。
つながりは大事。それでは、もう1月もね、半ばになってくると、いろん 正月の残骸がね、お家の中にいろいろ
残骸ですか。たくさん用意した食べ物が残ってるんですね。
そうですね。あ、こんなに買えへんかったよかったな。餅買いすぎちゃったわとかね。もう、いや、そんなことでもないんやけど、飽きてもうたとかね。いろいろあるかと思うんですけども。
どうされまし
山口
た？
さんは餅たくさん食べる派ですか？
去年まではね。
去年までは？
今は糖質カット中でして。
ああ、餅。
お餅はね、一回だけお雑煮で半分サイズ。ほぼ一口。 のみ。
持ちあかんの？
だってあれ糖質ですもん。
まあ、
でんぷんですもん。
まあそうだけど、なんかあのね、どうだろう、白米よりもあれなんだろうか。
まあ確かにそんな神経質になる必要はないと思うんですけどね。
なんかね、あのお米ってわりかし糖質あるけども、あの緩やかに上がって下っていくから、うん、糖分控えてる人たちにもいいんですよみたいな話もあったりするんだけれども、うん、まあそれはそれとして置いといて、まあ餅って昔ほど食べなくなったよね、はい、
まあそうですね、
ね、昔なんかね、うん、いろんなことして食べたけども、うん、
でそもそも お餅つかないですもん家で。私
ついてました、
昔はね。
え、ついてたって、あのキネで。
あ、まず子供の頃はそれやってましたね、石臼でやってましたね、それからあとなんか餅つき機というあのグニュグニュグニュと回る、
はい、うちにもあったわ。で粉だらけになってね、結構年末はね、もう子供それに帰り出されて丸めろ丸めろ丸めろ丸めろでね。
で今はパン焼き機でも作れるんですよね。
あるんですけど
作らない、うん
うん、あーそうね、うんね、うん、みたいなね。でなんかね、もう初めからそんないっぺんに食べへんでしょうみたいな感じで、もう放送になって売ってるものも多いんだけど、
そうそう、
それでも余っちゃったよっていう場合ですね、もう、はい、あの普通通りの食べ方はもう飽きちゃった、もう鍋にも入れた、うん、何とかにも入れたという場合は、うん、こんなんどうでしょうというのをね、2つ3つ紹介したいと思いますよ、
はい。
まずじゃがいも餅ですね。
じゃがいもでお餅を作るんじゃないんですね。
じゃがいもで餅を作る、餅とじゃがいもでじゃがいも餅
そういうこと
ですね、じゃがいも餅、あの結構あの北海道のお土産なんかでね、もっちりじゃがいもとかってもらうことがありません？
北海道に友達少ないのかな。
あ、そうなんですね。
ないな。
なんかああいうイメージなんですけど、本当はじゃがいもとあのもち粉で混ぜて、なんかもっちりしたじゃがいも味のね、なんかをやったりするんですけども、
うん、
あのイタリアのね、ニョッキとかはね、じゃがいもと小麦粉ですよね、混ぜてちょっと。
なるほど。はい。
茹でたりするんだけど、もちを刻んで入れ込んじゃおうっていうやつですね。ですね、作りやすい。簡単にやるのには、フライパン油引きます。でじゃがいもスライスします。
はい、
すぐスライスだけだけだけだけだけだけ、トントントントントンって切って、餅も切っちゃいます。細かく切っちゃいます。スライスしちゃいます。
スライスね、薄く切るね、
うん、そうですね、まあ何でもいいんだけどね、うん、ちょっと歯ごたえ立体感あった方がいい人は、
少し噛み応えがあった場合は少し厚めにね、
食べ応え持つ食べ分かんないけどね、はい、もうこれはもう好き好き、
はい、
で、じゃがいもに片栗粉まぶしておきます、
うん、
でフライパンに、何でもいいですよ、バターでもいいしね、ごま油でもいいしね、なんか引いてじゃがいもをひらひらひらひらひらひらっとビラーっとね並べて、スライスでもいいしね、千切りでもいいしね、もう並べて、で餅をその上にバーッと振りまいて、でその上からまたじゃがいもで蓋をします、うん、焼く。イメージとしてはあのマクドナルドのハッシュドポテト、あれの間に餅が入ってる系ですね、で焼きます。お胡椒で食べ
たね、まあ、間違いないでしょう ねこの組み合わせは、ね、
そうそう。で次、大根餅、
大根餅
ね、
これは大根おろしを作るんじゃないんですか。
それも、ま、あ、大根餅、餅に大根をかけるやつだよね、それね、みぞれあえっていうのか何でしょうかね、はいはい、なんかわかんないけどね、
それじゃないんですね、
じゃなくて大根が餅になっちゃったみたいなやつですね、大根の味の餅、
大根餅になるの、
ロボコンっていうやつですねあの台湾とか中国ではね、あの朝ごはんに食べたりするあの揚げ物的なものですけど、
それも揚げるんですか。
あ、結構ね、揚げてるのちゃうかな、カリッとしてるからね、そうか、多い油で焼いてるかどっちかですね。ああいうのを、まあ、やっちゃおうということですね、大根おろし、すります、おろします、で餅をちょっとコロコロコロ刻みます。で混ぜます。ちょっと片栗粉なんかも入れるね、ちょっと水分が多かったらね、ちょっと水分捨てて混ぜて、干しエビとかね、桜エビとかなんかあったらね、ますます大根餅っぽくなるっていうやつですね、そんなのを入れて、それも形を整えて 焼きますですね。それと周りがカリッとしてね、ポン酢なんかつけて食べるとね、おいしいっていうやつですね。
うん、ポン酢で食べるんですか。
う
ん、
ポン酢が合うんちゃうかな。
うん、まあ私個人的には、まあ、お餅に関心を持たないことにしてる
そうですね。そうか、これね、
よだれ出てきましたけどね、はい、
大根おろしじゃなくてもね、刻んでね、あのレンチンでもいいんですよ。レンチン、うん、あのカリッとしなくてもいいのよ、もちもちでいいのよっていう方はね、大根を細かく切ってね、餅をちょっと刻んでも刻まなくてもどっちでもいいので、その大根の上に乗っけてね、レンチンすると混ざった感じでね、
まあいいでしょうね、それ ね、
ね。で他に何かないのかなと思ってたね、スイーツでね、チョコレートと餅を溶かして混ぜて、なんかそれがホヤとかね、なんかいろんなことが載ってるので、ホットケーキに混ぜたらもちもちホットケーキになるとかね、パンケーキとかね、ドーナツ作るときに混ぜたらもっちりドーナツになるとかね、まあいろんな、
そのまんまですね。
そうそうそうそう。
まあまあいろいろ。
なるほどね。
いや、うん、確かに何に入れてもそんなにひどいことにはならないんですよね。
そうやね。もともとね、
うん。そういうことか。
そう、あの飽きたらね、ちょっと刻んで何かに混ぜ込んでみてはいかがでしょうか。グラタンに入れても美味しいよ、はい、ということで、今日の音楽は餅といえばもっちーですね。
はい、もっち
ーもっちーもっちーという餅田香織エブリリトルシンクの出会った頃のように。
これは付け焼き場ではありますが、地震保険ってどうなってんのかなと思って、ちょっとさっき調べてみたんですよ。当然ながら、入ってる人もあれば入ってない人もいるんでしょうけど。
なんか何年か前にね、倍ぐらい値上がったの違いました、これ。
ああ、そうなのかな。まあね、でかい地震ありましたからね。
そう ねえ、昔はね、そんな災害保険って使うような、使えへんような、使うような、使えへんようなみたいなね、火事もね、そんなあるわけじゃないけど、最近はね、火事とかそんなあるわけではないだろうけども、震災が多いね。
ね、まあ、震災で火事で燃えた場合も地震保険の対象になると書いてありましたね。でね、まず、メインは建物ですよね。で、建物とその中にある家財とが対象になるんですけども、地震保険の場合は、仕事場はダメよ。住居の部分ですと。
家で仕事場を作ってはる場合ってこ
で
とです
も、
ね。
まあ、一緒に住んでる場合は、
居住部分の
併
み？
用は OK なんだけど、仕事専用の建物はダメよ
あはんはんはんはんはん。
と。ということです。
例えば、鍼灸院やってるのが別にあったら、そっちはあかんってことで
別
す
棟
か？
はダメですよと。はい。
そっち
で、
は
まあ
そっち
逆
で
に言う
か
と、
けてはん
住ん
の
でる
か
部
な？
分は対象になりますよということですけどね。で、門とか塀とか垣根とかが壊れた、それが単独で壊れた場合は対象になりません。念のためって書いてます。まあだから住んでるお家はほとんど対象になるけど、門と塀と垣根はちょっとこれは保険会社と相談と思っておいてください。で、問題は家財ですね。家財中に入ってるもの、その例の対象になった建物の中に収納されてるもの。で、これは住んでなくてもくっついてる物置、車庫も OK です。と、ここまで書いていながら、含まれないものの中に自動車があるんですよ。
自動車はきっと自動車の保険
なのかな？
なんでしょうね、きっとね。自動車は自動車の方の保険で見てもうてよっていうやつでしょうね、きっとね。
そう、だから、ちょっと、自動車については、原付はどうなのとか微妙なので、
月？
これは、ちゃんと、保険会社と相談ですけども。まあ、可能性はあるけども、基本的に自動車は対象外というケースが多いというふうに理解してください。
この地震保険の対象外
地
という
震
こ
保
とです
険で
ね。
すね、あくまで。
車両保険
で、
はまた別の話ですね、きっとね。
他、対象外がね、困るもの結構あるんですよ。一つ、お金。燃えました。お札。いくら何百枚あったって言っても、
この畳の下にあったんですって言ってもあかんね。
あかんね。い
引いて
く
たん
ら、
です。
もちろんだから、株券とかの有価証券とかね、もダメです。預貯金の証書もダメです。印紙、切手どっさりありました。あれ、値打ちあったのよと言ってもダメです。ということで、この辺がどうも難しいんだと、理解してください。それからね、金属もね、1個または1組の金額が30万円を超える貴金属は対象外ですって。30万円未満の貴金属は OK なんだ。
ええー、そしたら、なんか、50万やったけど、これ30万ってことにしとこうかなってか、そういう感じですか？
ちょっとその辺の証明の仕方はよくわかりません。
まあ、
これちょっ
鑑
と
定書かな
政府のホームページから
ね。
確認しましたのでね。で、同
あ、
じ
で
よう
も
に
さっき
3。
のお金の話は、お金は別のとこが保証するんでしょうね、きっとね。この火災保険でカバーするんじゃなくて、金融の方の、保険があるでしょ？あっち側で保証されるんでしょうね、きっ
どう
と
か
ね。
な。まあ、少なくとも
銀行の方ね。
地震保険の対象ではありませんって言ってるだけなんでね。
通帳なんかなくったってね、けるのと同じことでし
他
ょう
が
ね、
全
きっとね。
然、何もカバーしませんとは書いてないですけどね。
地震保険でということですね。
それからね、30万円超えたら対象にならないものは、さっき貴金属と言いましたけど、宝石も、それから書
まあ、保
画。
険かけてる人もんだ
え、絵
な。
ね。絵とか書、
ええわな。
彫刻物などの美術品も同じ扱いです。まあ、30万円超えてなかったら対象になるということのようですね。
30万超えてなかった。
なんか一番高いそっちだけでも適用してほしいと思うのにね それからね、原本、原稿、稿本っていうんだそうですけど、本などの原稿とか、設計図とか、図案とか、帳簿とか、これらに属するものも、類するものも対象外ですって書いてます。
帳簿とかはアップしときましょう。クラウドにね。
そうですね。もう保管場所がね、今はいろいろあるわけです
そう
から、
だね。
そういうこ
紙で置いとかんと、も
まあ、あれを日々眺めるのが楽しみという人も
う。
いる
まあまあ、
でし
紙
ょ
で置いとかつ、かつですね。
うね。
はい、なんかね。PDF かなんかにね、してね。アップしときます。
ということで。で、保険金ってどうやってもらえるのっていうのが、ね、めんどくさいと思うかもしれないですけど、もちろん詳しくはもう見てもらわない、約款とか詳しく読まないとダメなんですけども、おおむねこういうことになっております。保険対象である住居用の建物、家財が損害があった場合の保険金は、平成28年以前の保険期間が始まっているものについては、その損害の状態を全損、半損、一部損と区別します。これについては詳しく表がありましたけども、まあ、全損の定義とかいろいろあるんですけど、まあ、
まあ、ものそれぞれのもの
程度
に
によ よっ
る
て
の
3
にね。
つ分けられて、払われる保険金額は100%、保険金額の100%、50%、5%というふうに査定されるそうです。で、それが、平成29年以降は、の始まる分については改定されまして、4つになりました。全損、大半損、小半損、一部損。で、保険金額も100%、60%、30%、5%と。
だって全損って難しいっつうでしょ？
うん。
こんなん絶対住まれへん。こんだけ燃えてたら全焼でしょ？とかって言うと、いやいや、柱が残っておりますとか、なんか、その辺でしょ？全損って。屋
わ
根
かり
が
ます。
ない？
いや、ちょっとそこはね、詳しくまだ、
なんかね、そんな、あるんですよ。
見てないんですけど、表は載ってました。財務省のホームページとか、保険会社のホームページにたくさん出てますので、どちらにしてもそういう表できっちり確認しないといけないということです。
まあね、でもね、そういう時にね、そんな私、もう今ね、会ってるのにそんな確認なんかできへんのよ。当たり前だね。そういう時はもう、必ず写真撮っときましょうっていうやつですよね。今の状態を写真に撮って残しときましょうっていうのはね、よくテレビなんかでも言われてるけども、パチパチパチパチ、パシャパチパチパチですね。
ね、
こういう
で、
状態なんです。どげんし
なん
た
と
よ
か
か
保険
と。
会社に問い合わせを入れる。まあ、これが一番いいと思いますけど、この時のための保険会社ですから、知らんとは絶対言いませんから 大丈夫です。というようなことが書いてありましたね。私、地震保険入ってないな。武田さんは？
うちはね、義務ちゃうかな、入 らん。集合住
ああ、
宅やからね。
義務かもしれないな。
まあ、火災は義務なんですよね。
一軒の家建てた時でも、ローンつけると義務になるんですけどね。もう、私
払えへんかっ
も、
たら、それでどうにかせえってやつですよね。
ね、私、前の家を、から住み替えてしまったから、私自身はローンを作らなかったんですね、今回。なので、
もう現金でポッと買わたってね、財布からバタバタバタとして、なんぼ なんぼ
何をおっしゃいますやら。まあ、とりあえず住み替えたので、新たに借りることはなかったんですけどね。というようなことでございます。もう、今のこの時にとか言うかもしれませんけど、とっても大事な話なので、
まあ、こういう
ああ、
時しかね、考えないのでね、そういうことって。
もう保険のこと
まあ、
なんか
普
忘れ
段
て
ね。
たとおっしゃる方もいると思いますけど、
そうやね。
ねえ、
でね、
せめて保険会社の名前。
会社な。
ね
でも高くなったんだよ、火災保険。
え。あ、今から入るの？
何年か前にね、倍ぐらいになったんだよ。
今回もね、たくさん燃えましたもんね。
そうだ
でもあれは地震保
ね。
険がカ
朝
バーする。
一とかね。
地震保険がカバーするって言ってました。書いてました。
そうですよね。そらね、して、ね、下から言うてね、町がね、戻ってくんのかって言ったらね、あれだけどもね。生まれ変わって、また朝一行きたいわ。ね。
そうね。
そうですよね。美味しいカニ食べに行こう。美味しい魚食べに行こう。
いいところなんですけどね、いいシー
そう
ズンなんで
そうそ
すけど。 残念でしょうね。
まあね、こういう時にね、まあ保険でやったかな、自分とか入ってたっけ、入ってへんかったっけとかね。ああいうのってね、本当に何年間に一回更新か、そういう感じですよね、イメージ的に。
そう
毎
なんで
年
す
毎
よ。
年払うもんじゃなかった。
年払いの
できど
人
ん
と。
年払い。
年払いの人もいますね。
何年契約とかああいう感じやったんじゃなかった
そうそう。
ですかね。
ああ、そう
確
いう
か
のもあ
ね。
りますね。あ、そうです。ということで、まあ、証書なくしてる人とか多いでしょうね。
まあ、証書なくしててもね、契約やから向こうに残ってはるからね。どこと契
も
約してたかだけね、
う、
ちょっ
だけな
と
んとか思い出してほしいですね。
思い出してもらってとかね。
まあ、もう、そんなにたくさんないから、片っ端から電話して聞いてもいいかも
う
しれません
ち、
けどね。
まあ、今、関係ない方はね、今、向こう嫌かもしれんけどね、それ今度にしてとかは、まあ、そんなこと絶対思い張らへんのでね。はい。
大丈夫、大丈夫。
はい。まあ、生命保険でもね、保険証あってもなくてもって言わはるのでね、ちゃんと契約してらっしゃったら、会社の方に残っています。
最近ネットで請求できる保険も多いですからね。請求手続きそんなに昔ほど難しくないケースもありますよ。
そうね、
まあ、ちょっと地震
生
保険
命
の
保
場合
険と
は、
ちょっと違うと思うけど、
多分ね、損害の状
損
態を、
保、生保はまあ簡単に入ったり入れへんかったりね、するけど、
と
地
いう
震
こ
保
とで
険、
ご
火
ざ
災
い
保
まし
険
て。
は
まあ
ちょっ
ちょっ
と
と
違
今
う
回
か
まだ調べが不十分かも
な。
しれませんけど、一回皆さん、ご自身で地震保険あったかなと考えてみていただいたらいいんじゃないかと思います。
最高く
そうい
に
え
ゃっ
ば。
てきたにゃー。
そうそうそう。私んとこ、七草粥なんですけど、私も最近お米をほとんど食べてないんですよね。で、どうしたかというと、七草粥だねという話が家族の中で出まして、まあ私お米はものすごく味としては好きなんですけど、七草粥がなんか美味しいのに当たったことはないようなイメージがありましてね、舌触りがね、もう一つなんですよね。という話をしたら、なんと我が家は特製七草粥が出てまいりました。どうやって作ったのと思ったらね、和風の出汁を作りまして、二人分ね、うちは二人なんで。で、それに七草粥を小さく刻んで放り込んで、
七草
若干、
粥じゃなくて七草
七
です
草を
ね。
ですね、失礼しました。で、
七草って何？ まあ、
で、
あれ
もう、
なんかで
それ
す
言わ
ね。
ないことにしましょう
は
ね。
い。
で、もう一つ、それぞれのお盆というか、ボウルに、茶碗ですね。それに、オートミールを30グラムずつ入れてありまし
30g。
て。で、その、つゆをかけまして、さらに、豆乳を、ほぼ同量を足しまして、若干温めた豆乳。それに、とろけるチーズ、溶けるチーズ、
カルシウムも足して。
あって、七草粥なのかなみたいなのが出てき
これ
まし
レン
た。
チンするんですか？最終的に。
いやいや、もうつゆがあったかくて、豆乳も若干あったかいので、
オートミール柔らかくなるの？オートミールどこで柔らか
オート
くし
ミ
た
ール
の？こ
も
れ。
混ぜるだけでなりました。そうそうそう。
どこの使ってるの？山口さん。クイコーツ？
わからない。
うちの、
ごくごく、
鍋の中で混ぜるんじゃなくて、器の中で混ぜるだけで柔らかくなるの？
最初ね、若干ね、粉っぽいのも見えたんですけどね、食べてる間に感じなくなりました。
きっとオートミールが違うんだな。
あ、多分そうでしょう
そう
ね。
そう、うちのそんなん絶対、そん
あ、
な、
しっかり残る。
電子レンジかなんかしない と、
まあ、
膨ら
そ
ま
の場
へ
合は、
ん。
その場合は電子レンジした方がいいでしょう
そう
ね。
ね、レンチンかね、その出汁を取るときに一緒にやるかなんかですよね、鍋の中でくるくる
そう
く
そう。
るくるという方法。
おかげさまでね、お正月といえばね、思いっきりパンパンに膨らんでたのが、今年は、増減なく通過できました。
なるほど。
だんだん
もう
と。
ね、じゃあ皆さん、七草がゆどうぞっていう、まだ来年の話になってるけども、
いや、もう
なん
七
か
草が
ね。
ゆにこだわらず、こういう食べ方あるぞという
そ
こ
う
と
です
でご理解
ね。
いた
なん
だ
か
いたら。
ね、何がいいやろね。野菜ね、なんか入れてやってもらったらいいですね。という形で、
ということで。
来週はゲストを迎えて、放送しますよ。